朝霧千歳のゆるふわラジオ。今日も始まりました、朝霧千歳のゆるふわラジオ。この番組はこれからのアイドルは知識も必要だをコンセプトに、私朝霧千歳に毎回ゲストの先生方がいろいろな知識を教え込み、立派なアイドルに育てていくという新感覚育成型ラジオです。今日も頑張ってお勉強するぞー。はい、ではまずは普通お歌をいただいているので読んでみたいと思います。ペンネームシャランラーさんからいただきました。ありがとうございます。千歳ちゃんこんにちは。
こんにちは。
突然ですが質問です。千歳ちゃんは欠かさず毎週やっていることってありますか？僕はある漫画雑誌を毎週買うことなんですが、先日いつも通り雑誌を買ってびっくり、なんと千歳ちゃんが載ってるじゃないですか。小さな記事でしたが僕は見逃しませんでしたよ。着実にアイドルとしてのステップを踏んでるって感じですね。これからも応援しています。ではでは。シャランラーさん、いつもメールありがとうございます。写真見てくれたんですね。なんだか恥ずかしいなでも頑張って慣れていかないとって思ってるんですよね。だって立派なアイドルになるには大切なことですもんね。頑張ります。これからも応援してください。では次のメール行ってみましょう。ペンネーム黄色いカチューシャさんからいただきました。ありがとうございます。千歳ちゃんこんにちは。
こんにちは。
初めてメールします。ありがとうございます。早速ですが最近僕は英検準一級に合格しました。おー。今まで何回も落ちて正直諦めかけたのですが、番組で千歳ちゃんが一生懸命勉強している姿に励まされてなんとか頑張れました。
いやいやいや、
合格は千歳ちゃんのおかげです。ありがとうございました。これからも番組頑張ってください。改めて合格おめでとうございます。いっぱい勉強したんですね。尊敬しちゃうなぁ。うん、偉い。うん。英検準一級って英語ペラペラってことでしょ？英語って話せると就職の時に有利なんですよね。それに入った後もお給料に差がついたりするんですよ。私も頑張って撮ってみようかな。いつも番組や私宛のメールたくさんありがとうございます。全部は番組中に読めないけど全部目を通してます。本当にありがとうございます。いっぱい元気もらってます。これからもたくさんお便り送ってくださいね。はい、では早速コーナーに行ってみましょう。千歳の勉強部屋。このコーナーは毎回いろいろな分野の専門家の方にお越しいただいて、いろいろな知識を教えていただいてアイドルとして成長しようというコーナーです。今日はどんな知識が吸収できるかな。今日の一つ目のテーマは政治の知識。
政治？政治って難しそうだな。
私にわかるかな。うん、何だね。アイドルはアイドルである前に一人の社会人です。社会人ならば政治のことくらい分かって当然。千歳さんもちゃんと政治を勉強して立派な社会人、そして立派なアイドルになってください。分かったような分からないような、とにかくですね、ゲストを呼んでみましょう。ゲストは、今日のゲストはアイドルの神楽ひまりさんです。
うん、千歳頑張っているようだな。
ひまり先輩とご一緒できるなんて全然知らなかったです。
お前を驚かせようと思って黙っていたな。
そうだったんですか。全然気づかなかった。でも嬉しい。
陰で聞いていたが、しっかりとした喋りでとても感心したぞ。
うわー、ひまり先輩に褒めてもらえるなんて感激です。
さあ千歳、喜んでばかりいないで番組を進めてくれ。
はい、了解しました。ではひまり先輩、知らない人なんていないと思いますけど、自己紹介をお願いします。
うん、神楽ひまりだ。政治結社日本大使会の総帥として日本を変革すべく日々努力している身だ。またアイドルとしても活動している。アイドルとしてはここにいる朝霧千歳と同じ事務所に所属して日々精進している。
はい、私の尊敬する先輩なんです。
いや、先輩なんて大それたものではない。ほんの少し所属するのが早かっただけだ。私は千歳を大事な仲間だと思っているぞ。
仲間だなんて、ありがとうございます。
これからも共に頑張ろう。
はい、あんまり二人の世界で話しててはダメですね。では本題に入りましょう。今日のテーマは政治の知識なのですが、正直政治って難しそうで、私にわかるかな。
うん、大丈夫だ。確かに慣れないうちは難しい部分もあるかもしれないが、千歳ならきっと理解し、同志として国のために尽くしてくれると信じているぞ。
はい、私頑張ります。
まず政治とは何か。いわゆる辞書的な意味合いとしては、国家及びその権力作用に関わる人間の諸活動と言える。だがこれは現代日本においてはいささか理解しづらい表現だ。独裁または一部の人間に権力が集中している状況を考えれば、この表現は理解しやすいだろう。その権力者の活動すべてが政治だ。権力を持った人間の活動すべては国家すべてに影響を与えるからな。その行動すべてが政治と言えるだろう。
なるほど。
では今の日本はどうか。今の日本は民主主義国家だ。それはすなわち全ての国民が権力を持っていると言える。つまりは先ほどの表現を用いれば、国民の全てが権力作用に関わる人間であると言えるだろう。つまりは国民全ての行動が政治であると言える。国民皆が政治に目を向け、国家のために尽くす思いと権力を持ち、国家のために粉骨砕身努力をする。これが理想的な民主主義国家だ。
じゃあ日本は理想的な国ってことですよね。
そうであれば素晴らしいのだが、残念ながらそうではない。
なんでですか？
権力の分散は意識の希薄さを生む。現実、自分の行動すべてが政治であり、それが国家に影響を与えていると考えている国民がいかに少ないか、実に嘆かわしいことだ。
確かに、ひまり先輩と出会わなかったら、私、自分の行動が政治だなんて考えなかったと思います。
うん。そういった国民の意識の希薄さが政治の弱さを見、ひいては国家の弱さになってしまっているのだ。
なんか、寂しいですね。
だからこそ、私はこの場を借りて訴えたい。今こそ政治に力を取り戻すべきであると。そのためには今分散してしまっている権力を集中し、その強い力を持って国家を導いていくべきなのだ。
もしかしてその集中する先は？
それはもちろん私を置いて他にはない。日本はこの神楽ひまりの独裁によって導かれるべきなのだ。
ひまり先輩かっこいい。
私よりこの国を、日本を愛している人間はいない。だからこそ、日本の独裁者たり得るのは、この神楽ひまりしかいないのだ。
はい、私もそう思いま、ん？ん？もうですか？
どうした、千歳？
なんか、もう時間みたいなんです。
そうなのか？
ディレクターさんがもう閉めろって言ってます。
そうか、それは残念だな。
私はもっと話を聞きたいのに。
ダメだぞ、千歳。ディレクターの指示には従わなければならないと、マネージャーにも言われただろう。
はい。
私もまだ話足りないが、千歳と政治の話ができて、今日は楽しかったぞ。
ひまり先輩、私もです。
今後も共に政治を学んでいこうじゃないか。
はい。
うん、いい返事だ。ではこの後もラジオ頑張るんだぞ。では私はこれで失礼する。
ひまり先輩、ありがとうございました。まだまだお話聞きたかった。続きはまたにして、今日のところは次のテーマに行ってみましょう。今日の二つ目のテーマはこちら、本を作る知識。
本を作るってアイドルに必要な知識なのかな。何何、
最近のアイドルは自伝という形で本を出版したり、写真集にコラムという形で文章を載せたりしています。ですから千歳さんも今のうちからいっぱい勉強して本を作れるようになってください。
あー、なるほど。つまり本を出版して印税でがっぽり儲けろってことですよね。
うん、わかりました。では早速、印税の先生じゃなかった、本を作る先生をお呼びしたいと思います。株式会社正解社で編集のお仕事をしている平林萌木さんです。
どうも、平林です。
今日はよろしくお願いいたします。
はい、初めまして、よろしくお願いします。
はい、では早速お聞きしたいのですが、本を作ったら印税ってどれくらい入るものなんですか。
ですね、いきなり印税ですか。
気になるじゃないですか。
まあ、印税、そうですね、ちょっとまあいろいろあって割とね、ケースバイケースなんですよ。作家さんの実績とかそういうのにも関わってくるので、
はい、あ、じゃあ私が本を出したらどれくらいもらえるんですか。
まあ、基本的には定価の 10%、
はい、
10% が印税なんですけど、うんうん、売れると何回も重版がかかるじゃないですか。だからその本の売れ行きによって入ってくる印税っていうのはすごく大きく変わってくるんですよ。
あ、じゃあどんな本が売れるんですか。
難しいですね。まあ、なんて言ったらいいのかな、やっぱりその、売れる本っていうのはそれだけその多くの人が受け入れてる、欲しいと思ってるってことなんで、多くの人に受け入れられるような面白さを持った本っていうのが、ものすごくざっくり言うとね。
面白いってどういうことですかね。
それが分かればですね、
はい、
僕はもうヒットを連発してるわけですよ。まあ、なかなか難しいですよね。やっぱりその、読者の皆さんが興味のあるものっていうのが、まあ、面白いものっていうことになると思うんですけど、その今の時代のね。
なるほど、うん、読者の皆さんが、うんうん、私が作れるもので興味あるもの、見たいものっていうのは何かあるんですかね。
そうだな、まあ、千歳ちゃんはアイドルじゃないですか、はい、作家じゃないから、
はい、
そうすると、まあ、小説を書くっていうのはちょっとね、難しいかなと思うんですよね。とするとよく、まあ、そのタレントさんが出してるものっていうと、うんうん、自伝とか。
私の自伝なんて見たい人いるのかな。
いや、いるでしょ。
でも私の自伝なんてもうそんなに大したことないんですよ。今まで私のしてきたことって学校に行ったり、うん、お家の手伝いをしたりって感じで、うん、そんな読みたくなるようなすごいこと全然ないんですよ。
いや、まあそれはそうですよ。だってまあなんだろう、よっぽど変な体験をした人じゃないと、はい、要するになんだろう、まあ、学校に行ってとか、うんうん、アルバイトをしたりっていう生活を、ね、特に若いアイドルは、はい、そういう生活なはずなんですけど、うん、でもファンにとっては、うんうん、そのやっぱり千歳ちゃんの日常っていうのは見られないものじゃないですか、うん、言ってしまえば、
うんうん、
だからファンはアイドルとして活動してる千歳ちゃんじゃない普段の日常生活、そういうのには興味はあると思います。ファンが何人いるか知らないですけど。
ああ、いや、へえ、なるほど、うん。
ちなみにですね、
はい、
そういう意味で言うと、
うん、
ファンがね、
はい、
もっとね、
はい、
見たがるものをね、思いつきました。
え、何ですか？
ヌードになればいいんですよ。
ヌード？
そう、だって、ね、ファンが一番見たいもの。普段は服着てるわけじゃないですか。ね、グラビアとかでもね、水着でしょ。
そうですね。
うん、これファンは見たいんじゃないですかね。
いや、でも私の裸を見たがる人っているのかな。
いや、いるでしょう。だってね、はい、なかなかそういう、なんだろう、まだ新人じゃないですか、
うん、
で、そのデビューからそんなに年も経ってない若い女性のアイドル、要するに、はい、なんだろう、こう一山作った人とかじゃなく、
はい、うん、
新人に近いようなアイドルがデビューしていきなりヌード写真集を出す、
うん
うん、これはちょっとみんな見たいんじゃないですか。どうですか、どうですか、うちでぜひ。
ストセに何てこと教えているんだ。
ひまり先輩、
ひまりちゃん帰ったと思ってたんですけどね。
まあ、自分が言ったことが分かっているのか。
え、あれですか、そのヌード写真集がっていうやつですか。
そうだ、不祥事に向かって貴様なんてこと。
いや冗談ですよ、うちからヌード写真集出せるわけないじゃないですか。
冗談でも言っていいことと悪いことがある。こんな若い子を裸にしてそれを人様に見せようなどというゲスな考え、ありえん。
うーん、でも本当に儲かるなら私やってもいいかも。
ちとせ、
ほら本人もこう言ってるじゃないですか。大丈夫ですよ、やってみますか。
ひらめやし、貴様が悪い。
いや今回は僕悪くないでしょ
う。うるさい、嫌
い。いやだって千歳ちゃんがねやってもいいって言ってるわけじゃないですか、自発的にね。
うん、
どうですか、やっぱりお金が。
うるさい、うるさい、嫌い。そこに直れ。貴様前回の収録でもそうだ、何も信じていない。
収集がつかなさそうなので、そろそろ番組を締めたいと思います。今日も聞いてくれてありがとう。朝霧千歳のゆるふわラジオ、また来週も聞いてくださいね。ゆるふわーな時間を
あな
たに。
じゃ
ちょっとま
たねー。嫌い、お前が悪い。
正解者ラジオ騎士団。
皆さんこんにちは、古木のぞみです。
はい、皆さんこんにちは、ライターのさやわかです。
こんにちは、正解者の平林萌衣です。
今回も始まりました、正解者ラジオ騎士団。この番組は出版の新しい形を次々と提案し続ける出版社正解者が展開するウェブサイト、最前線から飛び出したウェブラジオです。パーソナリティはさやわかの正解者レビュアー騎士団より、私のぞみ姫こと古木のぞみと、
レビュアー騎士団で団長をしております私さやわか、そして
正解者で編集をやってます平林萌衣の3人でお送りしていきます。はい、
う
ん、はい、
おはようございます。
さっきのやつは何だったんですかね。
なんでしょうね、あれね、
変な番組が冒頭にグッと入ってましたよね。
かなり長かったですね、
うん、なんかアニラジ空間のようなものが繰り広げられていましたけど、
うん、いや僕千歳ちゃん初めて会いましたよ。
そうですよね、平林さんも出てましたよね。
そう、初めて会いました。
あれ、古木さん、はい、も出てました。
あ、いえいえ、私は
なんかすごく声の似た人がいたような気がして、同一人物かなと思って。
いえいえ、千歳さんは最近知り合ったお友達で。
あ、お友達なんですね、はい、あ、お友達ではあったんですか。
あ、そうです、ちょっと本当に最近知り合いました。
あ、なるほどなるほど、はい、ちょっと僕らのラジオの邪魔しないでって言って、はい、
わかりました。
ちょ
っと伝えておきます。でも本人ちょっと頑張ってる。
あ、まあ頑張ってましたね。はい、うん、確かに確かに。
応援して。
まあヌード写真集とかも
含
めてね。
平林さんはかなりひどい人ですね。
平林さんまさかです、ね、うん。
あれはディレクターが台本に書いてあったんです
よ。あ、こう言えって。
そうだよ。このラジオに比べてすごいやっぱ台本の縛りがきつくて、やっぱアイドルが出てるっていうのがあって。
本当かよ。
そっか、アイドルだと言っちゃいけないこととかもあったりするんですかね。
ここ平林ゲスな感じでヌード写真の出版を迫るとか、なんかそういう感じだった書きが入ってる。
ていうかアイドルが出てるから制限がきつくてゲスな感じになっておかしいですよ
ね。まさかですよね。
逆ですよ、
まあ、いい、逆じゃないの。
まあというわけで今日はあれですよね、はい、ゲストもじゃあこっちのラジオはおかげでいらっしゃらないということを。
ああ、
そう、ちょっと尺がね押しちゃって、
押しちゃってね、
テープに入んないんですよ、テープに、
テープに、今時テープにね。
そうそう、
まあがっかりしないで頑張りましょう。はい
はい、頑張りましょう。ふつおたは
今日は、
あ、来週、来週というか次回、
はい、次回ね、はいはい、
どんどん送ってくださいね、ふつおた。
いやー、普通歌がないとね。
そう。うん、あ、なんかね、あるらしいんですけど、ちょっと尺的に辛いらしいんで、今回。
そうなんだ、はい。もう本当に時間が僕らは、なんていうか、
与えられてないですね。
圧縮されてしまったのね。あの人たちに。
なんということだ。
わかったよ。
もう許せないですね。
いやいやいや。
じゃあもうとっととコーナー行きますか。
はい。
はい、今回はこちらから。
ああ、私の王子様。
私はのぞみ姫、某国の姫ですわ。美味しい食事はシェフが作ってくれる。美しいドレスもある。立派なお城だってある。でも、そんな私も持ってないものがあるの。それは、
それは、王子様。王子様はいずこ？
ということで、このコーナーは本のプロであるお二人に毎回テーマに沿って素敵な本を紹介してもらおうというコーナーです。そして、どちらのプレゼンが素晴らしかったか、ということで勝敗を決めますのでお二人とも頑張ってください。
はい、はい、そして勝者には、はい、あれですね、姫からラブレターが、
はい、ああ本に、
そうそうそうそう、ね、本に対するね、うん、王子様に対するラブレターが、前回の勝者はあれですよね、さやかさんでしたね。
そうそうそうそう、はい、まあ本の優劣ではなく、あくまで僕のプレゼンが素晴らしかったということになりますな。
はい、ジョン・ソウルの殉教者聖ペテロの会、はい、
ホラー小説ですね、
はい、まあ明らかにこうミスったセレクションをしたなっていうね。
そうそうそう、古木さんに選んでもらったんだけど、
一つ言います、まずテーマが間違ってると私は。
でもなんか古木さんはやっぱりパッと見が分厚いものとか、パッと見で難しそうなものをなんかもう
避けるね。
そう、うん、それがやっぱりね、あの古木さんの成長とかね、いい読書体験からね、遠ざけてるね。
そもそも論から違う、うん、
本つうのはね、そういうもんじゃねえんだよ。
ちょっとそういうことじゃなかったの。前回
でも、ね、はい、じゃあまあ時間もないんでラブレターいきますか。
うん、まあ書いてきたんですよね。
はい、
うん、
お願いします。
あの本を手にした時は、この私がホラーを読むなんてと思っていたのですが、意外とすんなりと読み始めることができました。ですが、私に対する一番最初のボディーブローは激しく、その後もどんどんお腹は重くなっていきました。ホラー、でもホラー読めてよかったです。以上です。
内容はよくわからないが、とにかく嫌だったって話ですね。
辛かったん
だ。辛かったって話ですね。
読み切ったの？
暗い、
暗い話だから言ったじゃん。なんか
もうでも、ちょこちょこ正直読み飛ばしました。
いや、いい、読みながら、読み方は構わないですよ。
うわーと思って、
うわーってなったとこね。
ちょっともうと思ってこう、うん、飛ばし
てしまいます。でも、そもそも話自体がバッドエンドというか、暗い話だからね。
は
い、
暗かったですね。間違えました、ね。
間違えましたね。
うん、
ちなみに、あの、平林さんの挙げてくれた本は、はい、最終的には救いのある、
でももう話の内容がもうなんかすげえ怖いみたいな感じだったんで。
ゾンビとかそういう感
じ。いやでもそんなこと言ってないじゃん。じゃあ途中まではホラーだけど、はい、途中からそれが切り替わってすごく切ない話になってっていう、最後にすごいカタルシスがあるって話したじゃない。
言いました。
話聞いてないじゃん。
聞いてます、聞いてますよ。
まあまあまあまあまあ。
ダメだな。この姫はダメだ。
姫にダメ出しなんだ。違うコーナーになってるよ。
いいです、いいです。今回のテーマを発表しましょう。
うん、
はい。はい、胸躍るような冒険に連れてってくれる王子様はいずこ？素敵なテーマ。
そんな王子様はいねえ。
そんな。
なるほどね。あの、前回から打って変わって明るい感じになりましたね。
はい。
まあ、そのね、うんうんうん、恐ろしい冒険に連れて行ってくれる王子様。
ああ、まあ、そういうことも、なきにしもあらずですね。まあでも冒険ものって何ていうの、はい、いわゆるアドベンチャーというか、
アドベンチャー、
宝島とかそういうやつですかね、
は
い、
うん、掴もうぜって感じ、
ロストワールドとかね、
うん、 と思うですね。
あれとかマラコット深海とか。
マラコット深海とか。なんかちょっとずつちょっとそういう方に。
神秘の島とか、
ね。神秘の島とかですかね。うん、宝的なものを、この世はでっかい宝島的なやつですね。わかりました。はい。あんまり歌わないようにしよう。
はい。では、行ってみましょうか。
うん。
はい。
姫、黒田伊王さんの黒船という王子がおりますぞ。
いえいえ、姫、増田庄司さんの遥か天空の邪馬台国という王子がおりますぞ。
どちらも素敵なお名前ね。ではまず黒田伊王さんの黒船とはどういった方なの？
はい、黒田伊王さん、黒船、まずコミックです。あの漫画です。漫画、ね、読みやすい、
これ名作、漫画
名作です。これは大変な名作ですね、うん、短編集なんですが、
はい、
黒田伊王さんという人は、90年代の前半にデビューした漫画家さんで、はい、最初はアフタヌーンで書いてたんですよね。それもまあもちろん名作がいっぱいあるんですけれども、ちょうどこの黒船という本が出たあたりで、
はい、
少し違った、まあ、あのこれを出しているイーストプレスさん、
はい、
とお仕事を始めてですね、そこで猛烈に注目されて、
うん、
だから90年代の後半、もう末期ぐらいかな、
はい、
末期ぐらいからこの人すごいねっていうのに次々みんなが気づいていった頃ですね、はい、で、その時代の作品を集めた短編集がこの黒船になります。はい、
あ、短編集、
短編集です。ただ短編集なんですが、はい、結構そのボリューム感のあるお話を書く人で、すごいでしょう。これあのまあいろんな絵柄が、絵柄じゃない、いろんな書き方をする人なんですが、特に今回冒険者ということで、
はい、
僕が思ったのはこのちょうど73ページからですね、164ページまでの、つまり90ページぐらいある、
はい、
中編といっていい鋼鉄クラーケンというやつなんですよ。これがですね、大変かっこいいお話で、
はい、
1756年から始まるのかな、
はい、
まあ、大航海時代ですね、に、あの冒険、超冒険もので熱い話なんですよ。で、あの、はい、絵を見ていただければ分かるんですけど、とてもダイナミックな、
は
あ、かっこいい構図の絵を描く人で、もちろん
あの、
すごいでしょ、
はい、
でこの人は、言い忘れましたが、あの、ナスっていう、ナス・アンドルシアの夏というタイトルの、
はい、
ジブリアニメがありますよね。あ、はい。あれの原作を書いた人です。だから、そういう、なんていうか、ダイナミックで、あと、叙情的な物語をすごく得意にしてる人なんですよ。
へー。
で、まあ、あの、この話も、その大航海時代の話なんだけれども、
はい、
まあ、奴隷のような青年が、海でこうたまたま地球外生命体みたいなものに、飲み込まれてですね、
はい、
でそれとあの行動を共にしていくうちに、海軍の大将みたいなものまで成り上がるというお話で、途中でこういう18世紀の海軍ってこんなもんだったんだよみたいな、こういう解説ページなんかもありましてですね、とても中編とは思えないようなボリューム感のある素晴らしい物語なんですよ。で、このなんていうか時代交渉みたいなのもすごくこうなんていうか大時代的なかっこいい、こういう絵柄なんだけれども、とてもその構図も凝っているし、設定も豊かな、とても面白い物語です。で、まあキーになっているポイントは、この地球外生命体が当時の人たちから見るとどう見てもイカにしか見えないという巨大イカ。あ、これ大海王類ってやつですね。
はい、
なんか海賊の時代とかにこういうものがいるみたいに言われてたものの、
はいはい、
をモチーフにしながら、でも地球外生命体だから地上に上がると変形してロボットになるというですね。そういうなんかこう夢のある話なんですよ。とにかく。突拍子もないんですよ。でも
この悪魔合体がいいんですよ。
いいんですよ。
悪魔合体、
すごい。要するにその大航海時代とか、まあ、あの今もそうですけど、ダイオウイカみたいなその巨大なイカとかタコが、
はい、
あの海の中にいて、はい、こう船乗りが取って食われる的なね、
うんうん、
伝説とその地球外生命体みたいなそういうのをくっつけるのがすごいんですよ、
はい、すごいんですよ。で、うん、それをじあのとても自然に読ませてくれて、豊かな物語を やってくれるんですね。で一番最後もなんていうかこう、あ、かつこの人の場合はさっきも言いましたけど叙情的なその人々の関係とか、はい、切ない物語みたいなのをすごくよく書く人なので、最後はこうなんていうんですか、雪吊りの感じに なっていくみたいな、いい話ですよ。
すごい濃いですね。
うん、濃いです。
秘密と、
もちろん濃いですけれども、はい、あのとにかくその当時といったらあれです、今でもバリバリ現役で活躍してる人ですが、当時のその90年代後半から、うんうん、人々をものすごく驚かせた人、こんなに面白い漫画を描く人がいたのかと思ってびっくりされたという人です。どうでしょうか。
な
る
ほど、
うん、
はい、ありがとうございます。ではですね、増田昌司さんの遥か天空の邪馬台国とはどういった方なの？
はい、この増田昌司さんっていうのはゲームクリエイターですね、
はい、
皆さんもご存知かと思うんですが、うん、天外魔境とか
あ
とリンダキューブとか、
うん、
俺の屍を越えてゆけとか、
はいはい、
ああいう超有名な、しかもちょっとこうシステムが非常にこうユニークな、うん、変わった、う
ん、個性的なね、
そう個性的な長く遊べるタイプのゲームを作る方で、まあ、マスダゲーと言われるんですが、
はい、
そのマスダさんがある時期からね小説を書き始めたんですよ、
はい、
でなぜかっていうと、あのゲームって企画書を一生懸命書いてたくさんの人がね動くプロジェクトなんで頑張って準備をするんだけれども、
はい、
ある程度まで進んだところで企画がストップしちゃったり、そのなんだろう、あの一生懸命書いた企画書が通らなかったりすることがある、
うん
うん、でそうなった没企画を何とかして、
はい、
ゲームとしては没になったけれども、はい、俺はこれ自信があるんだと、
はい、
面白いんだと、
はい、
でそれを何とか供養してあげたいっていうので小説を書き始めたんですよ、増田さんは。でその中で
ゲームにならなかったお話、
そうなんですよ。しかもこれはあれですね、
超気になる、
あのこの遥かっていう小説は天外魔境の続編になるはずだったものなんですよ。
へえ、
もうちょい何か言おう、
はい、もうちょっと意味のある言葉
で、はい、もうちょっと感動した今すいません、
はい、でこれどういう話かというと、
はい、
高校2年生の男の子が、
はい、
邪馬台国に飛んで大活躍する話です。
へ、
まあ、時空を超えた、ラブロマンスって書いてありますけれども、
やばい、超える系好きなんですよね。
超える系、
超える系
で、まあ、実は邪馬台国は天空に浮かんでたみたいな、はい、そういう、邪馬台国の世界時代、3世紀の日本は、
はい、
ファンタジックな世界として書かれてるんですけど、
はい、
登場人物とかも、まあ、非常に魅力的で、
はい、
とにかくね、主人公結構バカなんですけど、
うん、
非常にそれがなんか好感が持てるというか、
うん
うん、で物語を通じてやっぱり成長していくし、うんうんうん、
はい、
で、ファンタジーとしてこう行って帰ってくるんで、はい、王冠型って言われる割とそのベーシックな形なんですけど、そこにちゃんとその、はい、元々あのファンタジーが持ってた行って、うん、で向こうでいろんなことがあって乗り越えることによって成長するっていうその要素も巧みに織り込まれていて、
はい、
でこれね分厚いんですけど言うほど文字ね詰まってないんですよ、ギッチギチってわけじゃないんで、であの紙も結構ね厚めの紙を使ってるんで、それなりに束幅がありますがすぐに読めちゃいます、はい、で、
うん、
イラストも結構たくさん入ってて、で地図も入ってて、結構ねブックデザインもね凝ってて、これ僕ちょうど僕が書店で働いてる時に出たんですけど、はい、朝入荷してきて、
はい、
もうこれ買うわっつってもう
自分で買った、
取っちゃった
冒険者はやっぱりあれですよね、地図あった方がいいですよね。
そうい
やでもテンション上がりますよね、それ
ね、地図は大事ですよ、
はい、地図大事ですよね、うん、
本当にこの一冊を通じて本当にいいね冒険をさせてくれる本です。でこの季節、
はい、
これ夏の話なんで、
はい、
夏休みの話なんですよ、
はい、
だからちょうどねこの時期に読むにはいいんじゃないかなと思います。
なるほど、あよくわかりました。どうしようかな、
姫ご決断を。
うん、今回の私の王子様は平林推薦の遥か天空の邪馬台国
さんにします。
また自信なさそう
な。なんかちょっと自信なさそう、うん、
いや
これはでもね、
ちょっと今回、
うん、今回はどっちを選んでも正解。っていうか、我々が、だいぶ古木さんに歩み寄りましたよね、今回。
そうそうそう。
ね。
いや、もうなんか、もうテーマ自体が歩み寄ってくださった感が、もう滲み出てるので。
でも正直歩み寄りましたよね。
いや、歩み寄りました。
僕もだいぶ歩み寄ったんですよ。
歩み、はい。え、でも、だいぶ、なんだろう、前回はまあ置いといて、以前から結構、歩み寄って、
歩み寄ってますよ、だって。
まあ、歩み寄ってよ。
いや、正直ね、正直、はるかめちゃめちゃいい小説ですよ。でも、はい、でもここで、僕は、例えば、その、マッドメンとか持っててもよかったんですよね。
マッドメン。
マッドメンでもいいですよ。マッドメンだったら。
あれも冒険者ですからね。
マッドメンだったら、ちょうど、この、黒瀬を黒船と、こう、対決する、
はい。そうそうそうそう。
うん、わからないと思うけど。
そ
う
そ
う
そ
う。
マッドメン。
そうですよね、はい。うん。もっとなんか、電気的なものとかでもいいわけですからね。そうそうそう
そう。いや、でも、ちょっと、
あでも面白いですよ。
はい、気になったんですよ、ね、
結構気になりました。はい、
ただ帯付き初版なんで丁寧に扱ってる、はい、破ったりしたら許さないから。
わかりました。もういや、もし破ったら本当に買って返しますね。
いや、だから初版だから。
あ、初版か！あ、すいません。大事に使わせていただきます。
話を聞いていない。
聞いてますよ。あ、では、次回までに、
はい、
はるか、天空の邪馬台国王子様へのラブレターを書いてきます。
お願いします。
はい、楽しみにしててくださいね。でもね、恋する乙女は浮気症、私の運命の王子様はまだまだいると思うの。ああ、私の本当の運命の王子様はいずこ。連続ラジオ小説瓶詰病院。瓶詰と聞いて思い出すいくつかのもの、いっぱいまで詰め込まれた生臭いウニ、丸々と太った安っぽいオリーブの実、おとなしそうに輝くロイヤルブルーのインク、そしてホルマリンの溶水に包まれて永遠に眠る赤ん坊。そう、これは私の瓶詰にまつわる物語。
このコーナーは三島小作家佐藤優也さんの書き下ろし小説を私古木のぞみの朗読でお届けしようというコーナーです。
はい、しかも連続なので毎回皆様に新たなストーリーをお届けしていきます。というわけで、はい、前回までの、
うん、
そうですね、うん、はい、うん、おさらいしますか。ちょっと、
はい
はいはい、
はい、まあいろんなことがありました。
うわーざっくりだ。一応何、女の子がいて、はい、
そうですね、通りちゃんが、はい、なんか重い病気を患っているというか、はい、なんかこう、はい、体の具合があまりよろしくなくて、うん、もう私この病院から出られないのだわ状態になっているところに、謎の男が赤ちゃんを君にあげるって置いていったと。で、まあ病院の中でこれからもいろんなことが起こっていくという感じなんですけど、実はね今回あれなんですよ、謎のトロトロ、
ああもうずっとなんか名前だけは出てる。
そうですね、謎のキーワードも、
その病院の外はトロトロ
トロトロ。
大変なことになってる。
すごいトロトロしてるのかもしれない。
トロトロしてる
の
か
もしれない。まあ、
それに、
わかんない。
そう、それについて今回ちょっと言及があります。
はい、おほほ
はい。
お、謎がついに、ちょっと。
そうですね、ちょっと明かされます。
明かされつつある。
はい。で、またなんか意外なキャラクターが出てきたりとかもする。
新キャラ登場。
新キャラが
登場。新キャラ界か。
わー、はい、それは楽しみ
だ。毎回新キャラ出てますよ。
まあ、そうだね。
あ、本当だ。
なるほど。じゃあ楽しみに。
はい。
はい。はい、では、瓶詰病院第4話、どうぞ。
瓶詰病院第4話、双子分断。そうやっていつまでも汚らわしい肉片を瓶に詰め込んで得られる満足とは何ですかと妹はよどみない口調で尋ねた。浅ましいわ、姉さんは浅ましいわ。私はベッドの中で 赤ん坊をまるでお守りのように抱きしめながら罵詈雑言に耐えていた。
私知ってるのよ、姉さんがベッドの下にはしたない瓶詰めを隠していることを、
と妹は続けた。
私がそれに気づいているのを知りながら、姉さんはそれでも瓶詰めを集めていることも、そうやって自分の運命から逃げていることも。
逃げてなんかいない、と私は耐えきれずに反論した。
嘘をおっしゃいな。姉さんは人の死をコレクションして安心してるのよ。人の死を瓶に詰めて現実逃避しているのよ。
あなたこそそうだったじゃない。
私が？
肺炎にかかったあなたは、大した病でもないくせに、いつも死と戯れていた。泣きながら、自殺の真似事なんかもしていた。
そんなこともあったわね。
でも、トロトロが起きて、たくさんの人が死に始めた途端、すぐに元気を取り戻したじゃない。言いたいことをすべて言った私を見下ろす妹は、私と同一の顔に余裕の微笑を浮かべていた。ユーリは双子の妹で、去年までは立場が逆だった。町の小さな病院に入院したユーリは、暗い顔つきでベッドに潜り、私はその脇に立ち、肺炎とタナトスを関連づけて、いやらしく気落ちする妹を咎めていた。浅ましい。浅ましいと糾弾していた。だけど、一年前のあの日、トロトロによって多くの人たちが死んでいくのをテレビ映像で見たユーリは、急激に活力を取り戻して、ついには病を感知させた。そればかりではなく、おそらく一度もしたことがないであろうボランティア活動に参加し、被害に喘ぐ人々に支援を始めたのだ。私が発病したのは、その直後のことだ。妹のそれとは比較にならないほどの重病だった。ユーリは威張り腐っていると私はほとんど無意識下で言った。
生きるには威張ることが必要ということを壊れかけの姉さんは忘れてしまったのね。だから死体を漁ったり赤ん坊を拾ったりしているのね。
かかりの悪口はやめて。
驚いた。名前までつけてるなんて気が違ったとしか思えない。
ユーリは私と全く変わらぬ顔を嫌悪で歪ませて、私の大切な赤ん坊を見下ろした。一方の赤ん坊は私に抱かれながら、まだ表情とも呼べない表情を浮かべていた。それでもこの子は、かがりは、共存段階における一時的ナルシシズムを確実に所持し、他者と自者の欲望を見定めているのだろう。誰にでも欲望はある。私にも、ユーリにも、かがりにも。
私は姉さんが許せない。
ユーリははっきりと言った。
病院でのんびり子育てしながら肉片を集めて死から目をそらす姉さんが許せない。
だったらどうするつもり？
壊れかけを壊してやる。
ユーリはベッドの下から瓶詰めの一つをつかみ、勢いよく振り下ろす。ガラス製の蓋が落下する音と瓶が激しく割れる音が響き、中に入っていた緑色のヌルヌルした何か得体の知れないものが飛び出した。密かにブザーを押して先生を呼び出さなければ、
私の頭部はちょっとないくらいに陥没していたことだろう。君は確か妹さん。どうして？先生は払い落として粉々に砕けた瓶詰めと表情を失ったユーリを見比べながら尋ねた。こんな病院大嫌い。とユーリは喉の奥を震わせていった。壊れかけが偉そうにしている。こんな病院大嫌い。そして私はユーリの目に涙が浮かんでいることに気づく。叩いた方が叩かれたと言って泣き出す子供の転化現象のようで滑稽だったけれども、涙が頬を伝うのを見て妹の欲望を唐突に理解する。ユーリは先生に恋しているのだ。かがりの父親となるべき先生を横取りされるわけにはいかない。こんな風になる前まで永遠の仲良しだった私たち姉妹は今この瞬間完璧に分断された。
皆様いかがだったでしょうか。今後も毎回配信していきますので皆様楽しみにしていてください。
ご意見とかあとね感想とかを、はい、なんかメールとか欲しいですよね。
うん、
お便りね、ぜひね。
も
ちろんあの佐藤さんにもお届けします。はい、あと、ねうん、古木ファンは聞いてんのかねこれ。
ねえそうそう、聞いてるんですかね、うん。聞いてないのかな。
その辺の反応も欲しいですね。
そうですね。
うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
はい。
以上連続ラジオ小説瓶詰め病院のコーナーでした。
ここでインフォメーションのコーナーです。正解者の情報をお届けします。正解者ウェブサイト最前線が好評更新中です。各コンテンツ無料ですのでぜひご覧ください。あの狼と香辛料の長谷倉伊須名が満を持して最前線に登場。カレンダー小説期待の値が期間限定公開中です。公開は9月8日までですので、どうぞお見逃しなく。以上、インフォメーションのコーナーでした。
さて、お送りしてまいりました。正解者ラジオ騎士団第15回放送。そろそろお別れのお時間です。
はい、さようなら。
うん。今日は短かった。いやいやいやいや、一応なんかエンディングっぽいことやりましょうよ。
エンディングっぽいこと。
どうだったっすか、今日は。
今日ですか？なんか、
うん、
いやー今回はもう王子様がね。
ああでもなんかあの前回はこう、はい、嫌な方からどっちかを選ぶ感じだったけど、うん、今日は、はい、どっちも気になるけど、はい、こっちかなっていう、うん、あのまあコーナーの趣旨としては非常に正しい。
まあ別にあれだよ、2冊持ってけばいいよ。感想文をこっち書けばいい。
ああそれでもいいですよね。
う
ん、
あどうしよう、そうしようかな。うん、
いやあのお任せしますが。うん、
え持ってっても大丈夫ですか？
別にいいですよ、
別にいいです、うん、そのつもりで持ってきてるんだから。
ありがとうございます、
お荷物でなければ、
うん、はい、あ大丈夫です、
はい、うん、何の話をしてるんだ。
いやいやごめん、これ本当に終わった後のトークですよね。
完全に終わった後の話
ごめんなさい。
次回の、
ね、あそうですね、はい。さて気になる次回のゲストですが、
うん、
なんと、
うん、
さやまかさんです。うわーい。
はい、
さやおかさんはですね、
はい、
あの物語評論家として著名な方でいらっしゃいますが、
はい、
最近ではねラジオなんかも、は
い、そうですね、ラジオもなんか出演なさってるそうで、うん、
はい、正解写真書からですね、はい、初の短調が、
まあ
はい、
まあ、
僕たちのゲーム誌という本がですね、はい、来月出ます。
面白そう。
気になっちゃう。
僕が出るんじゃん。
そうなの。僕が今作ってんですよね。
今作ってるとこだよ。
ああ
わ
お。あ、何、来週、来週じゃない、来次回はじゃあゲスト僕っすか、はい、
そうですね、
うん、なんか安い感じになってまいりました
ね。そんな
こと
ないですよ。
ちょっと待ってください。
満を持してですよ。
満を持してですね、
はい、全力でさやかさんの本のプロモーションをしようという担当編集者として僕の職権乱用です
から。わかりました。じゃあ僕も受けて立ちましょう、
はい、
全力であの新書の話しかしない。
はい、いやもう楽しみですね。
じゃあこのラジオでね、はい、100冊ぐらいはぜひ売りたいもんですね。
いやもうね、うん、この場で手売りするぐらいの勢いで頑張ります。
なやさんにこう、なやさんを通じてこういろんなところに下ろしましょうね。ディレクターを通じてね。
楽しみですね。
はい、はい、じゃあ頑張りましょう。
はい、頑張りましょう、はいはい、それでは次回の放送9月18日でお会いしましょう。お相手は古木のぞみと
さやわかと
平林萌木がお送りしました。
さようなら。